右穴フラットシャープに、はい、皆さんこんにちは、ご機嫌でしょうか。今月もやってまいりました、右穴フラットシャープにお時間でございます。今日これ、この服、私これはね、普通の服、 T シャツとか、あの下着、あのね、下着のシャツとかの下に着る、あの汗取り下着みたいな、これグンゼで売ってまして、私今までね T シャツとかっていうのはもうそのまま着てたんですけど、あの T シャツの下にね、あの着るように、これあのだから汗が蒸れないとか、うん、いいですよ。もうこれだから、これみんなに見せようと思ってね、いい商品だからみんなにも着てほしいし、買ってもらいたいから、あの、はい、じゃあいつもの私の阪急の T シャツで今日は皆さんと過ごします。じゃあ30分しっかり聞いてください。はい、私あれですね、もうジムやめて今こうね、あの YouTube のモニターも見ながら おしゃべりしてるんですけど、私も筋肉落ちましたね、もうね、胸とか貧相で、いやー嫌なっちゃった。うん、はい、というわけで、じゃあまずこのコーナー参りましょうか。皆さんの励まし、お便り、ファックス、メールをご紹介する
リスナー万歳。
はい、リスナー万歳、田島くんね、いつも聞いてくれてありがとう。だけどね、もう、ね、田島くんの将棋の先生であり、友達でありというか。だけど、田島くんの、参加するね、視覚障害者の早川福祉センターですか。あそこに私、一緒にね、付き添いという感じで行くんですけど、なんか、じゃあ、あっちの早川の人にね、あ、ヘルパーさんとかね、私ヘルパーじゃないっていうのはもう、かといっていいや、将棋の先生ですっていうのもなんか大人げないしね。まあだから、うん。はい。というわけで、今日は、また告知です。先月と同じようにまた告知ばっかりしちゃうっていうか、今月は10月のね、27日。老いも若きもっていう演芸合戦ということで、東京演芸協会主催で、こう、ベテランと若手に分かれてね、それで、芸を競うって。で、あと最後お客さんに投票してもらって、ベテランチームと若手チームとどっちが良かったかっていう、こう。で、私は一応、私は中学から漫才やってますからね、一応ベテランチームということ。まあ、年齢的にもベテランかな、もう。うん。ということで、出ますんで、ぜひ皆さん、これ、普通の入場料2500円。ああ、もう、来年になったら東洋館も3000人値上げするとか言ってますから、今のうちですよ、2500円で見る。はい。というわけで、それからこの日の前後、私、東洋館出てますんで、これは通常公演なんですけど、皆さんもちろん、見に来てくださいね。ゆみたん先生とか、あと、ロボコンちゃんとか、あと、アキちゃんとか、お待ちしております。はい、リスナーバタでした。ね、ありがたいもんでございます。もう、はい、では、続けざまにタイトルコール大丈夫ですか？私が皆さんにぜひ読んでもらいたい本をご紹介する、
いい本見つけた。
今日ご紹介するのはですね、阪急電車の秘密っていう本です。走ってる電車に秘密もクソもないんですけどね、本当はね。これ PHP 研究者から出てまして、これ、なんで阪急だけ高級感があるのかってね。で、特別塗装のマルーンのあの色ね、この色ね、こういう、なんでかっていう、こう、企業努力の謎に迫った本です。これ、うん。この秘密シリーズってね、昔子供の頃に動物の秘密とか学研から出てた 秘密シリーズあるじゃないですか。そのシリーズとは違うんです。で、ですけど PH 研究所から、これ、電車の秘密でいっぱいあります。南海電車の秘密、近鉄電車の秘密。で、今日ご紹介したいのが特にこう、阪急電車の秘密ってね。うん。で、あとこう、こういう本っていうのは阪急の車両だけね、こう、何もこう、書いてる本っていうわけじゃなくて、キハ9100系とかね、そういうのはあんまり、まあもちろん書いてあるんですけど、それよりも沿線の特色、うん。だから、宿川どうだったとか、宿川こういう町ですよとか、まあ阪急沿線でもね、例えば、愛川こういう町ですよとか、そういう沿線のね、観光名所とかも書いてる、ガイドブック的な本なんで、皆さん、読んでください。私、ガイドブックといえばこの前小笠原一冊丸分かり小笠原みたいな小笠原諸島のね本で行ってみたいなと思って私図書館で借りて読んだんですけど、いやー小笠原って海外行くより高いですね。10万超えでね、6日7日船が1週間に1便しか出てないから船中泊船で一泊して小笠原の父島なり母島なりね、に、4泊して、それで船でまた帰り1泊してっていうね、時間の余裕とお金の余裕がないといけないと。だけど、その小笠原の方もいいですよ。もうなんか行った気になってね、あ、ね、うん。はい、というわけで、いい本見つけたでした。他仏教の本とかね、江戸時代の、お寺はエンターテインメント施設だったとかね。そりゃそうですよね。昔のお寺っていうのは、こう、冠婚葬祭ね。まあ、お葬式はもちろんお寺やるんですけど、他に富くじを発売、今の宝くじを発売したり、あとこう、その、お寺の寄付金集めるためにね、園芸やったりね。まあ、昔で言う猿楽とか能とかね。はい。というわけで、次のコーナー参りましょう。日々起こるニュースつれづれあれこれを右よなりにまめく騒ぐ答える暴れる右よのニュースフラッシュ。はい、もうね、いよいよですよ。本格値上げというかお風呂も、大阪はもう今月から値上げで、東京もついにというか、もうどこも値上げする流れですね。今東京の値段これ520円から550円に値上げになります。なんでお風呂屋さんが今なんか月にね、ガス代が200万だとか300万とかかかるんですって。で、私が行って、私大阪でも中心部浪速区に住んでましてね、だからもう何枠のお風呂屋さんがまた潰れましたよ。南波温泉って言って、府立体育館の向かいにある、裏ですね、裏にあるお風呂屋さんで、だからね、大阪の春場所があるとね、相撲取った後のお相撲さんがね、入ってたり、来たりするんですよ。軽く、宿舎まで帰るまで、ね。もう、せっかくお風呂屋さんあるんだったら入って汗流そうっていうことでね。うん。いいお風呂屋さんだったんですけど、ほんと、今だから何枠でお風呂屋さんもう3軒しかないですね。1軒は24時間。あ、24時間というか、昼間の12時から、朝の5時までやる深夜型の銭湯に特化してて。で、もう一つの銭湯が朝6時から夜の12時まで。これ朝型に特化。で、あともう一件、なんか、いかがわしい銭湯っていうかね。変なのばっかり集まる。ほら。今、お風呂屋さんって言ってもね、今、健康ランドとか、スパ船だとか、あとこう、サウナとかっていうのは、こう、入れ墨お断りが多いじゃないですか。でね、お風呂屋さんっていうのは入れ墨お断りしないんですよ。 お風呂は最低限の文化習慣ということで何人たりとも入れなきゃいけなくて、で京都なんかは童話地区っていうね、そういう昔被差別部落だったところに市営のお風呂建てたり、市がお風呂屋さんに助成金出したりして、そういうまだ貧しかった頃でしょ、うん、なんですけどね。だから大阪市もこう大阪市とか大阪府とか国とかがお風呂に多少なりとも助成してますから、この人は入れないとかこの人は入れるっていうことはできないんですよ、うん、ヤクザお断りとかってもできないんですよ。水商売だったらね、なんか書いてありますよね、お店の看板でね、こうだからね、今ね、タトゥーの人がお風呂屋さん多いですね。だからサウナとかで断られる人が、だからまあまあタトゥー、うん、ね、遊びでタトゥー入れてる人が多いんですよ。だから本当のあれでじゃなくて、うん、はい、まあ何の話だ。まあお風呂屋さんもどんどん閉めていけ、また値上がりだけど仕方ない。今回数券買ってもそんな安くないですよね。昔だったって10枚に1枚プラスだったんですけど、今1枚分も還元しないですよ、うん、これ前話しましたね。はい、それからですね、これはホワイトハウスの総合料理長だったカマフォードさん、カマフォードさんがお辞めになりました。26年間ホワイトハウスに勤めてたって、で総料理長を務めもう長く勤められたということなんですけど、この方何がすか、女性なんですけど、ホワイトハウスっていうのはこう大統領の晩餐会とか国賓が来るでしょ。例えば日本の首相が行ったり、韓国の大統領とかアメリカ行った時にこうホワイトハウスでお食事するんですけど、そういう料理を作ってた人というか一番偉い人なんですけど、この人っていうのはフィリピンの移民なんですよ。フィリピンで生活できないからって23歳でアメリカシカゴに行ってね、それでホテルの皿洗いからスタートした。女の人ですよ。で皿洗いしてあまりにも仕事売りが熱心だっていうことで、シカゴのまたホテルにこう皿洗いじゃなくてっていうか料理人でってこう雇ってもらって、そっから腕を認められて他のホテルにこうトラバーユ、デューダー、なんて言うんだろう、こう一本釣りというか、でそれでホワイトハウス勤めてでホワイトハウスでもうやっぱりその中でも料理人がいっぱいいますから、その中でもこう総料理長になるための試験というか、そういうのは200人からが受けてね、各アメリカのこうホテルからも来ますからし、ホワイトハウスのこの料理人もね、でもね、本当アメリカンドリームですね。うん、日本もこうそういう人が出てきたら面白いですね。日本もっていうか、例えば日本だったら宮中晩餐会って宮内庁ね、うん、宮内庁の料理人が天皇陛下の料理作るのがの作る総料理長がインドネシア人とかね、まずないと思いますけど、だからそれぐらい日本もなってほしいですね。だから例えば天皇陛下の料理っていうのは和食が中心だと思うんですよ、当然ね。まあ、日本料理ほど難しいというか、和洋中何でもござれの国ですから、うん、だから宮内庁の料理人、総料理長がトルコ人だって言うんですよ。トルコ料理って世界の三大料理ですからね、うん、まあとりあえず私はアメリカらしいなと思った。そういう移民の叩き上げでトップまで、その世界でね、その料理の世界でトップ行った人っていうのはすごいなと思いますね。それからオリエント工業がついに、今月10月まで工場は一応稼働させるんですが、もう生産停止っていうか、いや、右尾ちゃん一体何の生産 停止なのって言ったら、ダッチワイフの会社に。で、オリエント工業っていうのはダッチワイフで、の老舗といいますか、まあ、知ってる人は知ってる、ラブドールね。まあ、ダッチワイフって言い方悪いから、ラブドールっていう呼び方。これ、この名前をつけたというか、つけて売り出したのがこのオリエント工業さんで。で、上野にショールームあるんですよ。それ、だからもう、通販だけじゃなくて、通販、初め通販だけだったんですけど、やっぱりこう、見てから買いたいってお客さんの需要に応えて、上野にね、それで実際問題触ってくださいとか、こう、で、シリコンのね。で、ここのすごいのは、このオリエント工業さんが作ったキャンディーちゃんっていうのが、人気になってアニメ化されたりとか、あとこう、CD のコラボになったりとか、ファンタスティックっていう、ラブドールね、ダッチワイフは確かゲーム化もされたんです。だからその、ダッチワイフをどうゲーム化されたかって私も知らないですけど、それぐらいの、だけど、この会社が、廃業っていうのは、なんと安い中国製品の、が押し寄せて、今、中国の、なんだろう、例えば、安いメルカリだとか、いろいろあるじゃないですか。安いネットのね、確かにね、性処理するようなものって、グッズね、アダルトグッズっていうのは安くで入ってきてますよ。だから、本当残念です。本当、あとね、10年ぐらい前ですか ?2013 年ね、介護用のね、トミさんっていう、ダッチワイフを開発して、それ、介護施設で、介護実習生が、その人形を使って介護の練習したりしてるんですよ。なんかその、介護、ね、介護ダッチワイフはどうなるのかっていうか、これからね、トミさん、本当残念です。それから、私がちょっとお話したいのは、近頃あったというか、これは皆さんにご報告というか、関西演芸協会、私、入ってますけど、ついに一般法人化へ動き出しました。それで先々月、初めて総会というか、寄り合いでね、成田山へとか、あと笹織りで堀川恵比寿に、1月の9、10、11とか行くんですけど、初めて数沢っていうところでね、会員が集まって、それで、法人化しますって、こう、していいですかっていう、こうね、今の理事の方とかから、こう、みんなの意見を集約する場として総会開かれたみたいで。で、もちろんその、まだ任意団体というか、ただの親睦団体、法人格のない、で、法人化すると何が問題かっていう説明もいろいろ受けて、まず責任が出てくる。法人として。だから、法人として、法人とお付き合いしたりもしますから、例えば金銭の透明化ね。それから、会員の透明化。だから、もし、反社と付き合ってる人がいれば、会員やめてください。まあ、そう、あるじゃないですかね。うん、そういうことあるじゃない。だから、組織もクリーン化しなきゃいけない。お金の面でもクリーン化しなきゃいけない。そういうね、まあ、有意義な、話し合いで、会員規則でね、会員入りたいっていう人がもしいたらどうしますかってね、今大所帯なんですよ。今でも200人か300人いるんですけど、とりあえず、シンデレラエキスプレスの渡辺さん、いいこと言いましたね。10年未満のタレン、芸人は入れません。だから、10年未満だとまだ覚悟もできてないし、すぐ辞めたりするから。で、そういう連中ってね、得体知れないから、得体の知れないね、ただね、劇場に出してもらえるからとか、なんか得することがあるかもしれないって入ってくるやついるんですよ。で、それでまた、そうやってかき回したりもするんで、秩序が乱れたりね、やりたい方でやって。だからまず、10年以上ね、この世界に身を、置いてれば、覚悟もあれば、礼儀や秩序もわかるじゃないですか。この世界のルール。 だから10年以上の人には、あと芸の審査ももちろん理事会させてもらって、それでその上で入会しますって言って、まあ私東京演芸協会でもね、入ってね 2,3 年で理事の推薦があれば入れるっつってね、なんかね、得体の知れないのは、得体の知れないって言うのはあれですけど、本当そうですよ。やっぱり、うん。まあ、東京演劇協会で言えば、ライブに出してもらえるからとか、東洋館に出れるからって、親睦団体にもかかわらず、親睦する気がなくてね、そういうメリットだけで入ってくる連中も、誰とは言わないけど、いますから。だから総会にも顔出さなかったり、委任状、総会出なかったら、じゃあ委任状出すかって、委任状すら出さないとかね。うん。あと、会費未納の人をどうするかって、そういう問題も関西演芸協会で話しました。まあ、いろいろね、まあ、有意義なこと。はい、右尾のニュースフラッシュでした。ね、もう、組織になればいろいろ問題、ね、よくも悪も出てきますよね。はい。では、最後に、名物コーナーって言いますか、その人の死を悼み、慎んでご冥福をお祈りする、訃報でガバチョ。まず、ちょっと記述が古いんですけど、記述がっていうか、ちょっともう、今10月で、8月、もう2月前ですけど、桂米丸師匠が、8月1日亡くなりました。現役最高齢の噺家、芸協の会長を24年務めて、で、あ、23年か、古参師匠が落語協会の会長23年、お互いね、米丸と古参で23年、24年で長期政権築いて、で、米丸師匠は新作の99歳、24歳で、真打ちになったっていう、もう、だすごい、横浜のお坊ちゃんだそうですね。横浜のお坊ちゃんで、なんか今助師匠に弟子入りするときに、お手伝いさんがついてきたそうですよ。それぐらいのお坊ちゃん。それで、その当時、芝浦高専ですか。まあ、高専って言ったら、その、まあ、99歳、大正生まれでね、高校出たとか、大学出たとか、高専とか、だから高学歴で、お坊ちゃんで、うん、五代目、古今亭今助師匠に入門されて。で、やっぱり、あ、この子は、こう、今時の子だから、染めちゃダメだっていうことで、新作しかやらせなかったそうですね。うん。うん。で、新作しかやらなかったですね、やっぱり。代表的な作品は上手っていうね、うん、いい落語とか、米丸師匠で、今日ね、米丸師匠の出囃子のコンピラ船船でもね、弾こうかなと思ったんですけど、うん、ごめん、本当慎んでご冥福をお祈りします、芸協引っ張ってね。で、米丸師匠のお弟子さんには、歌丸師匠、歌丸ってもともと今助の弟子だったんですよ。だけ古典やるから破門されてるじゃないですけど。それで、兄弟子頼ったら、じゃあ俺が預かろうっつって、米丸の弟子になったみたいな、歌丸はね。うん。まあ、米助だとか、あと、竹丸だとか、ほんと、一門が揃っております。ほんと、慎んでご冥福をお祈りします。それからですね、99歳すごかったですね。それから、8月5日は角田、角田大河くん、21歳。これ、死因は発表されてないですけど、4日の日にね、函館競馬場に、友達と車に乗り入れちゃったんですよ、芝のコース。それで、これ競馬騎手ですよ。騎手。ね。で、この競馬騎手が、こう、車でね、ついね、うっかりね、競馬場のコースに入っちゃって、それでね、厳重注意処分というか、出場停止処分を受けたのかな。で、それで帰還してか、なんかよくわかんないんですけど、 次の日自殺されて21歳。でまあ競馬の世界でも重賞というかいいレースね、グレードの高いレースでも1戦2戦乗って、これさあこれからだっていう時で、本当惜しい、ご冥福をお祈りします。それから、アラン・ドロンさんが8月18日88歳でお亡くなりになりました。よくね2枚目のことを、まあ私がね、あの中学の時なんか、例えば寄席なんかでね、劇場なんかでね、2枚目の例えは大体アラン・ドロンとか三浦友和とかまあアラン・ドロン2枚、私世代的にはねアラン・ドロン知らないんですよ。でだからね、もう年配の人はね、2枚目ってアラン・ドロンとか言います。そもそもフランスのね映画っていうのは日本に入ってこないじゃないですかね。だから昔はフランス映画もちょっと入ってきてたんですかね。今はもうアメリカ、洋画といえばアメリカばっかりで、映画の制作本数って言ったらアメリカの次はインドだったりフランスだったりするんですけど、インドとフランスの映画ね、昔はたまにフランスも来てたんですよね。うん、本当にあの太陽がいっぱいという、私このリメイク版を見たんですよ。あのアメリカのハリウッドがリメイクした太陽がいっぱいを見たんですけど、うん。あの、お金持ちのお坊ちゃんでイケメンっていうのが主人公なんで、多分アラン・ドロンさんそれをやられて、それでイケメンっていう、まあ、ここに慎んでご冥福をお祈りします。それからですね、これちょっと、8月とかさらに古いんですけど、この人はぜひ挙げておきたい。中川和夫元大阪府知事、88歳。誰やねんって。中川大阪元府、大阪のね、府知事ってね、みんな悪強いんですよ、この中川さん以外。だから、あえて名前で。じゃあ、中川さんってどの時期知事やった人って言ったら、まず、黒田革新都府府政。黒田良一さんっていう方が、ちょうど東京都も見延都政って言って、社会党と共産党が強かった時代に、あの、できた知事がいましてね、大阪と東京と大阪に。で、黒田良一さんがいて、その革新府政を倒そうつって、自民、公明、民社、全部相乗りして、で、岸さんっていうのがね、黒田さんやっつけちゃって。で、この岸さんのね、補修というか、が、2期か3期やって。で、岸さんが、じゃあ、後継はつって、それで中川さん。で、中川さんは、関空作ったりして、さあ、2期やろうか、3期やろうかっていう時に、あの、後援会が、あの、政治規制法で捕まって、逮捕されちゃって、で、辞職するわ、しようかどうこうつったら、横山ロックが、じゃあやります。そんなノックさん出るんだったらっていうことでもうそのまま政界引退しちゃったんですよ。で、ノックの後悪するの皆さんご存知ですよね。ノックさんが、ね、あの、選挙活動中、ウグイス嬢のね、おっぱいもんでね、セクハラで辞職して、その後は橋本さん、維新の。橋本さん、それから吉村さんの前のあの松井さん、もう維新がこう。あ、その前に、橋本さんの前に、あの、ノックさんの後に、太田夫妻さん。全国初の女性知事じゃなかったですか？今見たように中川さん以外みんな悪強いでしょ、大阪の知事って。ということで、その関空作った人ということで、まあ、97歳、まあ、寿命ですね。ここに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます。それから、今、まあ、ちょっと符号でガバチョで外れますけど、あの、電話の事業も、1114が廃止になるとか、 ね、まあ、郵便局ももう配達員減らしたりとか、郵便ポストの数も減らさなきゃダメですね。もうはがき今出す人10分の1メールで済まして、うん、はい、なんだかんだおしゃべりしてる間あっという間の30分。昔電話番号聞くんでもいちいち聞いてましたけど、今はね、あの企業自体がネットでね、もう電話番号、うん、はい、というわけでまた来月は冬の装いになります、うん、10月はまだ暑いんでね、はい、ごきげんよう、さよなら。